レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は広告に金額を載せなくても大丈夫っておっしゃってましたけども、なぜでしょうか？
そうですね、はい、チラシ広告に価格は載せるべきか載せないべきかっていう言われた場合、僕は載せなくてもいいですよというふうに言っています。特に、うちみたいに高額商品を扱っている、太陽光発電だとか蓄電池っていう何百万もする商品になりますから、その何百万もする商品をチラシ広告で訴えていくよりかは、僕は価格は載せなくても十分大丈夫ですよというふうに言っています。だけどマーケット界でめちゃくちゃ有名な神田正則さんは価格を載せろって言ってるんですね。はい、価格を載せないよりも、例えば載せた方がお客は安心するから、価格は載せた方が反応上がりますよっていうふうにおっしゃっているわけですね。確かにそれもよくわかります。はい、ただ太陽光発電業界に限って言えば価格破壊が起きた業界なんですね。山田電機だとか、例えば小島電機だとか、家電量販店が参入してきて、でさらに価格破壊がぐわって起きたんですね。その時チラシ広告にはもう相場の価格よりもはるかに下回る金額でチラシ広告でバーって出されていたわけです。例えば今というか当時200万円ぐらいするのが相場の、例えば太陽光発電があったとしたら、山田電機とかのチラシ広告には150万円とか言って書いてあったりするわけですね。160万円とかね、書いてあるわけですよ。相場よりもやたら安い金額でチラシ広告に書いてあるわけです。じゃあそんな状態の中でうちみたいな中小企業がチラシ広告に価格を載せて反応があるんですかっていう話ですよ。絶対ないです。ないです。で、価格を載せてしまうと、どういう人が集まるかっていうと、価格で判断するようなお客さんが来ます。例えば僕は、チラシ広告には原則がありますよと。その原則は、まず、商品を一つに絞りましょうねと。で、伝えるメッセージも一つに絞りましょうねって、この二つが大事ですよというふうに言っているわけです。商品を一つにまず絞り込むっていうことですから、うちみたいな太陽光発電を扱っている場合は、太陽光以外にもオール電化だとか、蓄電池だとか、まあ、蓄熱暖房とか扱っているわけですね。で、これらを全部入れようとしてしまうと、もう本当家電量販店とかホームセンターのような広告になってしまうわけです。そうすると価格なんかもまあ書いてしまうわけですよね。そうすると本当もうね、家電量販店と同じような価格にな広告になってしまうので、じゃあお客さんどれを選ぶかっていうと、はい、名前誰もが知っているネームバリューのあるお店と、そして、価格の安い広告の方に行ってしまうわけですね。お客さんっていうのは中小企業のどこのかね、どこの馬の骨ともわからないような会社で頼むよりも山田電機で頼んだ方が安心安全だっていうふうに思うわけですよ。同じ土俵に立ってはいけませんよというのが僕の持論です。で、まず広告には一つに絞りましょうねって言ってるわけですから、まずは僕は太陽光発電、オール電化っていろいろある中で、オール電化だとか蓄熱暖房とかいうのは全部切り捨てました。一番売りたい商品は何ですかって、僕は太陽光発電だったので、太陽光発電の商品を 広告に全面に打ち出しました。はい、商品は1個だけに絞り込みました。そしてメッセージも1個だけに絞り込みます。メッセージも1つだけです。そのメッセージが価格を歌いたいんだっていう人だったら、まあ、価格を歌ってもいいとは思います。はい、ただあんまり反応はないと思いますし、価格で判断するような人しか集まらなくなってくるので、 あんまりいいその、まあ、戦略ではないかなというふうに僕は思います。価格に自信があるんだったらそれでやってもいいとは思いますけど、ただ ね、安値競争になってしまいますので、僕はそれにはあんまり賛成はしないです。はい、ですので商品を一つ、そして伝えたいメッセージも一つっていうふうになってくると、まあ、かなり分かりやすい広告になってくると思うんですね。分かりやすい広告じゃないとお客さんは、拒絶反応を起こします。ではお客さんが分かりやすいと思うやつって何かっていうと、まあいろいろあるんですけど、そのうちの一つに価格というのがあるんですね。だからみんな価格の方へ流れていくんですよ。価格を訴えたりしていくわけですね。安いですよっていうのが一番分かりやすいメッセージになるので、量販店とかその他のみんなはそういうことを訴えていくわけです。そしたら、安いんだって言って安さをメインにしたお客さんが集まってくるわけですね。僕はそういうふうにしたくなかったんです。特に太陽光業界のように価格破壊なんか起きたりするともう勝てるわけがなかったんです。ヤマダ電機の価格に勝てるかっていうと勝てないわけですね。じゃあそれ以外のところで勝負しなきゃいけないわけですよ。じゃあどうしたのかっていうと、僕は価格以外のところ、価格で判断するとえらいしっぺ返しを食らえますよっていうことを歌ったんです。訪問販売で買うと痛い目を合いますよっていうのを歌ったんです。太陽光発電っていうのは悪徳業者がいる業界なんですよと。ですので価格だけで判断したりせず、そして、無料だとか工事費無料ですよとか、その場でその契約したりしてはいけませんよと、騙されてしまいますよっていうことを歌ったんですね。その広告が、まあ、要は価格で判断しない人の心にものすごく刺さったよということになりますから、まあまあ、広告には戦略があって、一つはその伝えたいメッセージを一つに絞りましょうねと。ですので、もちろん商品も一つに選びましょうねと。その一つに絞り込むっていうのが大事ですよと。で、もう一個大事なのが、そのチラシ広告は誰のために配るんですかってことです。チラシ広告は、新規、顧客を集める広告とリピートを促す広告っていうのがあると思います。で、僕みたいな太陽光発電を扱っている、高額商品を扱っている場合っていうのは、やっぱり新規顧客を集めるための集客商品としての広告になってくるわけです。リピートを促すための広告ではないんですね。ですので、リピートを促す広告と新規を集める広告とは全く別物になりますから、まずこれをしっかりしましょうねと。だから新規を集めたい場合でのチラシ広告っていうのはメッセージでは一つに絞りましょうねと。で、商品も一つに絞った方がより集客できますよと。で、価格というのは別に書かなくてもいいですよと。もちろん神田正則さんは書いた方がいいですよっていうふうに言っていましたけど、僕もそう最初そう思っていました。実際に価格を書いてやってみた結果、まあ悪くはない成績がありました。でも実際僕は やっていません。太陽光だとか蓄電池に関して言えば広告は一切書いていませんよと。なんで書かないんですかと。なぜかと言われたら、はい、広告に価格を載せなくても集客ちゃんとできるからです。バカ高い反応率が高いからですよと。バカ高い反応率があるからですよということなんですね。だから、チラシ広告っていうのはその価格を書かなきゃダメなのかっていうと、そうでもありませんと。価格なので書かなくても大丈夫ですよと。ちゃんと戦略を持ってやっていけば、価格なんて書かなくてもちゃんと反応ありますよと。チラシ広告で売ることもできますよということを、まあ、言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com
売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。